プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝期黒獅子を狙う日本製鉄鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。
黒獅子を目指せ、レッツゴー鹿島。
それでは本日は高卒3年目大曽根選手、大泉選手お話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
コロナウイルスの関係で自粛期間がございましたけども、大曽根さん何やってましたか。お家で
筋トレばっかしてました。
効果ありましたか。
そうですね、やっぱり体もこのコロナの期間って外に出れないので、体を絞るためにとりあえず肉体改造を自分の中で意識して取り組んでいました。
笑いながら言われるとね、ちょっと本当にいいと思うんですけど、はい、どんぐらい改造できましたか。
いやもうほとんど脂肪がなくて、でだんだんもう体の動きとかも良くなってきて、で今やっと全体練習始まってきて、その効果が実感できている感じがします。はい。
笑っちゃいますね。いいことなんですけどね。大泉さんいかがですか。
自分もウェイトというか、まあ、筋トレに熱中していて、まあ、今ではもう腹筋も見えてきているので、自粛期間中の成果が出てきたなと感じています。
結構感じますか。成果
感じます。
なんか筋トレ以外に何かやってませんでした。大泉さん
一人で、まあ、YouTube、まあ、いろんな方の YouTube あると思うんで、YouTube を見たり、あとは最近読書にハマっているので読書をしていました。
どんな本読んだんですか。
そうですね、あのプロ野球選手 の大谷翔平さんが出している本とか、はい、あと野村克也さんが出している本とかを、ま、軽く読みました。
なんか参考になりました。
はい、考え方だったり、その野球に対する姿勢だったり、そういうことはやっぱ経験値だったり、全然自分の中でなかった考え方が身につきました。
大曽根さんは筋トレの他に何かやってました。
自分は映画鑑賞に少しハマってしまって、はい、でちょっと気になった映画が芥川龍之介の小栗旬が出てるやつなんですけど、でそれでちょっと自分は芥川龍之介についてちょっと知りたくなってしまって、で芥川のその本を読んでみたりして、ちょっとその芥川の人生についてちょっと探しというか、ちょっと没頭してしまった時期もありました。
芥川さんの人生見てみていかがでしたか。
いやちょっと残酷なんですけど、ちょっとかっこいいなと思っちゃいました。なんか具体的にはちょっと言えないんですけど、その人生的にそのあれが本当に見たんですけど、かっこいい人生を送ってるなと思って、自分もそういう人生を送りたいなと思いました。
なんか大曽根さんと大泉さんのイメージとしてこんな真面目だと思ってなかった。
大泉は真面目ぶってます。これは
大曽根さんは
自分は本当にこういうのがちゃんとした部分なので、
芥川さんが、
芥川さんも本当に尊敬している人物の一人になってしまったので、あの人に近づけていく、いけるようにも自分も努力して、それをプラス野球につなげていけたらと思って頑張っています今。
大泉さん、大曽根さんこんなこと言ってますけど、
絶対に嘘ですねこれは。多分芥川っていうのを一昨日ぐらいに覚えたす。これは嘘です。
覚えたての言葉すぐ使いたいみたいな。
はい、すぐ。そうです、基本的に日本語弱いんで、ちょっと難しい人物とか用語を覚えると頻繁に使い出す傾向があるので、多分読書したっていうのも嘘です。
嘘なんですか。
いや正直ちょっとあんまり、少しはでも読んだんですけど、全部がちゃんと没頭して読めるわけではないですけども、半分はしっかり読んで芥川について調べました。本当に
ちょっと真面目なイメージになりかけてたんですけど、高卒3年目は3年目でした。今日はまあ同期対談ということで、最初のお互いの印象をお伺いしたいんですけども、大曽根さんから見て大泉さんの一番最初の印象ってどんな感じでしたか。
一番最初は本当に同い年かなって思うぐらい老けていて、でびっくりしちゃった部分もあったんですけど、でも本当に真面目な人だなって正直思って、で自分はちょっと中学とかでは先輩がいないところでやっていたりもしたので、その部分ではすげえなできてるなと思ったのが初めての印象でした。
だそうです。大泉さん、
あ、ありがとうございます。そんな別にできてないですけど、ありがとうございます。
逆に大曽根さんの最初のイメージどうですか。
新人の仕事とか、 まあ、下っ端の仕事とかいっぱいあるんですけど、まあ、全然やらずに、まあ、すぐ帰ったり全然自主練もしないし、まあ、やる気あんのかなっていう感じだったんですけど、まあ、今はだいぶ変わったんですけど、最初のイメージは、まあ、何もしないやつだなっていう、まあ、そんな感じでした。
何もしないやつだったんですか、大曽根さん。
そうですね、ちょっと振り返ったら何もしなかった部分も、まあ、少しはあって、まあ、ちょっと口論した部分もありましたね、昔は。
喧嘩するほど仲がいいんですよね、
う
ん、
そうですね、入ったばっかりの時はもうほとんど言い合いになったりだとかで、自分もそれに言われたことに対してムキになって言い返したりだったりとかっていうのが多かったです。
喧嘩はどっちから吹っかけるんですか、大泉さん。
あの口論というか、ただ僕がこういう仕事やれよとか先輩やってんだろうって言うと大体逆ギレしてくるんです。口論というかなんか逆ギレされてるっていう感じですね。
逆ギレの大曽根さんなんですね。
逆切れの恐れですでも今思ったら、じゃあもう大泉は結構感謝してる部分もあって、でそういった面で結構自分もできてきてると思うので、そこは感謝しています。あ、は
い、一番最初の大泉さんのイメージと今の大泉さんのイメージって変わったとこあります？
そうですね、やっぱりでもできているところはできていて、結構学ぶとこもあるんですけど、やっぱり明るかったりだとか結構人思いだったりとかはだんだん分かってきて、昔とはやっぱちょっと違いますね。緊張感もあって、あんま喋れないでみたいなのがあったんですけど、今はもうお互いに喋ったりとか一緒に行動することが多くなりました。
最初高卒で入ってきて3年経ちましたもんね。
そうですね、早いですね、もう3年経ちましたね。
大泉さんどうですか今のイメージ。
今は、まあ、すごいあの自主練習とかも熱心にありますし、寮とかでもケアだったり常にもう野球のことを考えてるような感じなので、すごいストイックにやってて熱心だなっていう感じがします。
褒められてますよ大曽根さん、はい、
まあ、自分も成長してきたんでそこは認められてよかったなと思ってます
2人でカラオケ行くほど仲がいいお二人なんですけど、最近なんか一緒にやりましたか？
あ、そうですね、やっぱ自粛ってことでカラオケも、まあ、外でご飯とかも行けなかったんですけど、うん、まあ、2人でちょっと腹筋チャレンジとか、まあ、それこそまあ筋トレになっちゃうんですけど、まあ、部屋で一緒に腹筋やったりとか。
一時期ハマったのはちょっとレンジでチンして食べれるものを、料理ではないんですけど、いろいろこう集めてレンジでチンして一番美味しいのを作るっていうのがハマってどっちが美味しいのを作れるかとか言ってやった時期もありました。
結果どうだったんですか？
結果は結構美味しかったです。結構
何作ったんですか？
鶏肉とか、まあ、野菜とかもとにかく詰め込んで自分の好きな調味料ぶっ込んでレンジに温めて、まあ、食べるだけなんですけど、それが意外と美味しいんですよ
どんな味付けにしたんですか？
自分は基本的に味ぽん派なんですけど、はい、まあ、大曽根はとにかくマヨネーズですね何でもマヨネーズいっちゃうんで、筋トレやってんのにそんないいのかなって思っちゃうんですけど。
でもいいから食べてるんですよね。
そうですね、でも最近はもう本当にやめてきてるんですけど、もう自分も味ぽんにしてやろうかなと思ってるぐらいなんで
やっぱり仲いいですね
そうですね、今は一番仲いいですね、はい、
一番かどうかは分かんないですけど仲はいいと思います、
はい、最後に、まあ、これから日本選手権なくなりましたけども、都市対抗に向けて練習がスタートしております。都市対抗に向けてお一人ずつメッセージというか意気込みをお願いします。
はい、このコロナのこういう時期なのにまず野球ができることに感謝して、その都市対抗が今の現在ではできるってなっているので、まずはこの全体練習から始まってだんだんチーム一団となって頑張っていき、自己中のこと言うと自分がレギュラーになって、うん、で大会に出場してそのチームの勝利に貢献していく選手になっていきたいと思うので、これからも引き続きご支援ご声援の方よろしくお願いします。
改めてこのコロナ期間で野球ができる喜びっていうのをあの実感できた期間でもあったので、しっかり野球ができる喜びをかみしめながら、あの自分であったり大曽根、若い力がチームを支えて勝ちに導けるように頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。
ありがとうございます。意外と真面目だったりする高卒3年目の大曽根選手と大泉選手にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
プレイボール、
ファイト、
ブルーウィングス、黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りしました。